Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
子育てママの笑顔整頓カフェにようこそ。店主のますみんこと村田ますみです。ママの笑顔は子供の自信。ママが心からの笑顔で人生を楽しめば、子供は自然と幸せになる。家事に仕事に子育てに、ママはやることがいっぱい。ちょっと手を休めて一息ついてみませんか？当店では子育てが少し楽になる、笑顔のヒントになるようなメニューを取り揃えております。どうぞ30分お付き合いください。皆さんこんにちは、マスミンです。いかがお過ごしでしょうか。突然なんですけどね、私この前久々にやらかしました。やらかしましたというかね、本当恥ずかしいんですけど、長女と喧嘩しましたよ。うちの長女中2で、反抗期に入ってるわけですけれども、この前ね、詳細は省きますけど、私がこうこれこれしてないじゃないみたいなことを言った時に、なんですかね、すごい口答えをされて、で腹が立ってね、すごいわーって言い返してしまったんですよ。私もね、後からすっごい反省したんですけど、バーって言い合いになっちゃって、後でよくよく考えたらね、長女じゃなかったっていうね。ね、私はね、長女がやったことじゃないことを長女がやったと思い込んで、わーって叱ってしまったんですよね。で、そりゃ長女も怒るよねっていう話なんですよね。で、しまったって思ったんですけど、仲直りはしたんですけど、後でね、そういう時ちょっとどうしたらいいのかなみたいなことをね、おしゃべりでシェアできたらなと思います。はい、では今日もよろしくお願いします。この番組は、未来のビジネス環境を創造し、新しい価値を生み出すコミュニティ、西宮市阪急高等園から徒歩30秒のコワーキング&シェアオフィス、イデコラボの提供でお送りいたします。FM ギグ、マスミンの笑顔整頓カフェ。I stand at your gate.から実践できるママが笑顔になるヒント、ね、さっきオープニングでカミカミになりながら、長女と喧嘩しましたよっていう話をねしてたんですけど、ちょっとねしまったなっていう思いが強すぎてですね、こう喋ってるだけでね、ちょっとオロオロしちゃったんですけど、すみませんでした。で、そういう時ってね、どうするのかなっていう話をしますよって言ったんですけど、まずね、親の保険とかってね、こだわる必要ないよっていう話だったりします。なんていうのかな、なんか子供に謝ると負けた気がするっていうお母さんが時々いらっしゃるんですよ。で、なんかこう自分の勘違いで叱ったりとか、自分が失敗したことを子供に見られたりして笑われたりとかね、責められたりした時に、なんかこう取り繕ってしまうというかね、いい格好したくなるっていう風におっしゃるお母さん結 構案外いらっしゃって、でどうしてですかって聞くと、なんか負けた気がするとかね、あるいは親って手本でないといけないから、そういうなんか間違えたりとかしちゃいけないんじゃないかみたいな風に思う方もいらっしゃるみたいで、うん、で私がね、そのこの前その時どうしたかというと、もうすっかりね、長女の熱が冷めた頃見計らってね、冷静になった時に、本当にごめんなさいと、お母さんは勘違いしていましたっていう話をしていいよって許してもらったんですけれど、ね、後でね美味しいおやつをねご馳走しましたそんな感じなんですけど、実はね親ってね、ちゃんと謝った方がいいんです、本当に。でなんでかっていうと、人間は完璧ではないので、完璧であろうとする必要がもちろんないし、その親って完璧なんだよみたいな姿を子供に見せて育ててしまうと、今度子供が大人になった時に完璧でないといけないって思い込みすぎてしんどくなっちゃうんですよね。うん、だからね、親だって間違えていいし、間違えたら謝るっていう基本的なことをちゃんと子供に見せた方がいいです。そうすると子供も、まあ親も人間、自分も人間っていう感じでね、間違えることぐらいだってあるさみたいな、こう少し寛容な、人の間違いに対して寛容な精神を持つことができるし、あとねもう一つはね、親がちゃんと謝る姿を見るとお子さんはね、自分も謝れるようになります。間違えたり勘違いしたり、したらちゃんと謝るんだっていうことを親の姿勢からね学ぶっていうところあるんですよ。で親がこう結構意固地になって、だってあの時はああだったでしょうとか言い出すと、子供もそういうふうに言い訳したりとかごまかしたりとかするようになっていってしまうので、うん、だから子供がね悪いことしたりとか間違えたりした時に素直にごめんなさいって言えるようになってほしければ、お母さんやお父さんも間違えた時にちゃんと謝るっていうのすごい大事です。だからね、意固地にならないで、ぜひ、素直にごめん間違えた、悪かったっていうことを言ってあげてください。はい、ではここで今週の一曲です。ベッドミドラーでザ・ローズ。Some say love, it is a river that drowns the tender reed. Some say love, it is a razor that leaves your soul to bleed. Some say love, it is a hunger, an endless aching need. I say love, it is a flower, and you, it's only seed. ではここで今週の素敵なゲストをご紹介します。先週に引き続き神奈川県伊勢原市でご活動中の子どもが主役のサッカークラブ伊勢原 FC フォレスト代表の市場哲博さんです。こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。
ねえ、なんか先週あれだったですよね。なんか子どもが自主的にいろんなことをする、大人がまあ口出ししないって言ったら変ですけど、子どもの自主性をどんどん重んじながらやっていくっていうサッカークラブを、主催してらっしゃるっていうことでいろんなお話を伺ったんですけど、やっぱり子どもが大人に言われて、例えばコーチがこうしなさいああしなさいっていうよりも、子どもが自分で動く方がやっぱり成長って違います？変わります？
全然違いますね。全然違います。
やっぱそれは肌で感じる感じ、肌で感じる感じっておかしいけど、
要はその言ってみれば、はい、フォレストでは、はい、コーチがもしいなかったとしても、はい、子どもたちが自分たちで動けると思います。
ああ、なるほど、だから今日コーチ全員なんか交通事故でお休みだどうするってなっても大丈夫だよっていうことですか？
じゃあ自分たちで練習しようぜって普通にやると思います。
なるほどね、でメニューも自分たちで組んで、なるほどなるほど、でそういうなんかやっぱりお子さんが自分たちですることを決めてそれを実行できるっていうのはやっぱりすごい、なんていうのかな、サッカーだけじゃなくて、大きな生きる力、になると思うんですけど、なんかそれを生かした大きな大会をいつもやってらっしゃるって聞いたんですけど、サッカーの大会を。
そうですね、フォレストカップサッカー大会っていうのをやっていて、
はい、
それはもうめちゃくちゃ面白いですよ。
めちゃくちゃ面白いんですね。
本当にもうこれはですね、
はい、
子供が全部やる、朝から晩まで全部やる大会なんですよ。何をやるかっていうと、
はいはい、今それ聞こうと思ってました。
何をやるのかというと、もう朝早く来て、
はい、
まずグラウンドを作るところから始まります、
はい、
コートを引いてゴールを設置してネットを張ってっていうところから、本部を設営して、
はい、
で参加チームから参加費をいただいて、
集金子どもがするってことですか？
やるんです、はい、で参加賞を各チームにお渡しして、
はい、
っていう本部の運営ですよね。それから開会式、開会式の司会進行、でウォーミングアップ、そして試合、大会が始まったらその大会の、運営もそうだし審判も子どもたちがやります。
ほうほう、
はい、でじゃあコーチたちはどこにいるのっていうと、コーチたちは本部にみんな集まって、本部でお茶してます
お茶しながら見てるみたいな、頑張ってるなみたいな。
そうそうそう、
そうなんですか。めっちゃ楽ですね。
そうそうそうそうそう大人は楽コーチは楽。
じゃああれですか、その大会の運営そのものを、もう子どもさんたちがする。
そうです。
それはフォレストの子どもさんたちがする。
そうです、そうです、なので例えばその5年生の部、その日は5年生の部で5年生が試合に出ます、その時に4年生とか6年生も集合して、
はい、
4年生とか6年生がその日はもう試合は出ないけどサポートをする日、はい、
あ、じゃあ運営側に回るんだ。
そうです、運営側に回る。試合に出る日もあれば運営をする日もあるしっていうことで、なのでいろんな立場を経験するっていうことなんですね。要するに、
はいはいはいはい、
プレイヤーとしての立場、大会を運営する立場、審判の立場、
はい、
いろんな立場に立ってサッカーを見ていく、サッカーを経験していく、で審判やると、
はい、
文句言われるんですよ、やっぱ間違えるから
言われますね、絶対言いますもんね。
そうそう、
選手の方はね、
そうそう、それがいいんですよ。
あ、そうなんですか。
なんでかっていうと、審判の大変さがわかるじゃないですか。
ああ、なるほど。普段の試合に出てる時の。
そうそう、自分が実際に審判やって文句言われて、あ、審判ってすごい大変なんだな、ファールとかジャッジするの大変なんだな、オフサイド見極めるの大変なんだなっていうことがね、あればミスジャッジって当然起こるわけで、 文句を言われて嫌な気分になった、嫌な思いをした、だったら自分がプレイヤーとしてプレイしている時に審判に文句をそれでもあなたは言いますかっていうことにつながるわけですよ。
なるほどね、まあ、気遣いじゃないけど相手の立場を思いやる気持ちというか、
で大会を運営するのも大変なわけですよ。こう一応タイムスケジュールが決まってて、
う
んうん、何試合目が何
試合目
なっててうまくいかないわけですよ。
そうですよね、小学生だとね、やっぱり
そうそう、もうそれがいいんですよ。うまくいかない経験をするっていうね、こう大会を運営するってどんだけ大変なんだっていうことが分かれば、その招待試合とかどっか大会で呼ばれた時に、
はい、
主催してくれるチームの人たちとか父兄の方たちに、お父さんお母さんたちに感謝の気持ちもねこう生まれてくるし、っていうこと、まあ、なのでサポートする方が成長します。
あーなるほどね、なるほどね、はいはいはい、なんかわかる気がします。じゃあもうあれですか、その準備段階から子どもたちが主になるんですか。
そうです、
その当日だけじゃなくて。
そうです、そうです。まあだからもう今12月からフォレストカップ今年度の始まるんですけど、
はい、
そこに向けて審判の練習とか始め
ました。あ、そうなんだ。
あ、でライセンス、4級審判かなから始まるんですけど、そのライセンスとかも小学生でも取れるんで、
はい、あ、そうなんですね、
はい、まあ、取りに行って勉強している最中ですね。
あ、そこからやるんだ。なるほどね。実際にじゃあ審判のライセンスを取得するところから始まる。
そうですね、はい、
へえ、なんかすごい、なんかでもそのライセンスを取るっていうのも一つ自信になるかもしれないですね。い
や、うん、なりますし、やっぱり勉強になりますよね、っていうのもあるし、あとはそのコーチたちがいつもねベンチにいてああだこうだって言えないので、
はい、
自分たちでメンバーを決めて自分たちで作戦を決めて、
はい、
っていうことをやるんですよね、
はいはいはい、
そうするとすごいいろいろなまた気づきや学びがあって、
へ、
子供たちだけでやらせるとどうなるのかっていうのをコーチが俯瞰して見れるわけですよ。
はい、俯瞰してみてどう思いますか。
そうすると、
うん、
例えばよくあるのは今までこうトップダウンでああやれこうやれって言ってきたチームがいきなりコーチがいなくなって全然動けなくなるチームもあるわけですよ、
はいはい、あれなんだ。じゃあ あれですか、その招待した他のチーム もう子供だけでやってもらうってことですね。
そうです、
なるほど、
はい、
そうすると、うん、今までその指示を聞いて動いてた子たちが急に動けなくなっちゃったり
場合もあるし、逆にめちゃくちゃ伸び伸びやってる場合もあるわけですよ、
うん、ああなるほど、萎縮しないでね。
そうそうそう、
自分たちの好きなように。
そう
なるほど、ね、
そこでコーチはそれ見て反省するわけですよ。
はいはいはいはい。あ、じゃあその、てっちゃんが主催されてるそのフォレストカップっていうのをやっていろんなチームをご招待して、うん、そのみんなもう全部子どもたちがやるっていう風なスタイルでやることによって、はいはい、
うん、
大人にも気づきがある。
すごくあります。
あ、そうなんですね、
はい、であとはそのハーフタイムって普通自分たちだけでミーティングをするじゃないですか。
はいはいはい。あ、作戦タイムですもんね。
作戦タイム、
うん、
その時に相手チームと一緒に合同ミーティングをやるんですよ。
ん？ん？よくわかんない。
相手チームと一緒にミーティングをして、
はい、ハーフタイムに？
そう。で、
作戦会議なのに？
作戦会議。
はい。
で、それこそさっきのいいとこメガネみたいな感じで、
はいはいはい、
相手チームの何番の子のドリブルはすごい上手だった、拍手みたいな。相手のいいところを見つけて褒める認める、
うんうんうん、
っていうことをやるんですよ、お互いに。
はい、
相手から褒められるとめちゃくちゃ嬉しいですよ。
そうですよね、あの、うん、一応形式的には敵ですもんね。
そうそうそうそう。でもう褒められるから嬉しいし、チーム全体としてもこういうところが良かったよっていうことを褒められるわけですよ。でそれの根底には相手チームが強くなることによって自分たちも強くなる、自分たちが強くなれば相手も強くなるっていう、別に勝った負けたはもちろん大事だけど、そこでの一期一会というか、そこでお互いに高め合いましょうっていうのがあるので、そういう合同ミーティングをするんですけど、さらに言うと相手チームに アドバイスも言っちゃったりするんですよ。
え、こういう時もちょっとこうしたら俺たちここが抜けてたのにみたいな。
そう
すごい。へえ。
そうそう、まさにそういう感じで、例えばね、こう相手チームがこうパスばっかり回しててなかなかシュート打ってこないと、う
ん、はいはい、
だからもっとあの守ってて楽だったからもっと積極的にシュート打ってきた方がいいんじゃないみたいなことをアドバイスするわけですよ。
へ、
まあ、それを受け取るか受け取らないかはね、向こう次第っていうのもありますけど、
うんうんうん、
あるいはその縦に速い攻撃ばっかりでその単調だったから守りやすかったから、もうちょっとボールを大切にパスをつなぎながらやっていった方がいいんじゃないっていうことをアドバイスするわけですよ。
はいはい。
でこれがアドバイスできるっていうのはどういうことかっていうと、
うん、
相手チームがどういう攻撃をしているのかっていうのを分析できてるっていうことじゃないですか。
そりゃそうだ。そうですね。
ね。でそれをちゃんと自分の中で論理的に思考を組み立てて、うん、それを発表するっていうことなので、
うん、
もうサッカーの戦術的なこともレベルも上がってくるし、
うん、
相手も上がる、自分たちも上がるっていう相乗効果がものすごいし、これをコーチたちも外側から聞くんですよ、
はいはい、
そうするとお前そんなこと考えてたんかすごいなっていうのがあるんですよ。
なるほどね。なんかすごくないですか、その大会。なんかめっちゃ見てみたい気がしますね。
本当に面白いですよ、これ。
なんかあれですか、見に行くだけとかダメですか？
全然 OK ですよ、全然 OK。
面白い、本当面白い、はい、ね、あ、そういうのは、だから毎年やってらっしゃるんですよね。
毎年やってます。
はあ、じゃああれですよね、ぜひ楽しいというかすっごい面白い、まあ、大会だし、そのフォレストっていうチーム自体がすごい興味深いと思うんですけど、ちょっとこれ聞いてくださってる方で、あのもしご近所の方いらっしゃってね、あのでそんなチームあるんだったらちょっと見てみたいわって思われる方いらっしゃったら、どうやって検索したらいいんですか？
あ、検索は伊勢原フォレストとかで検索すれば、
はいはい、
多分出てくるんじゃないですかね。
伊勢原、伊勢原市の伊勢原ですよね。
はい、はい、そうですそうです。
フォレスト、
はい、
チームの名前、
うんうん、
ということで、あ、分かりました。じゃあ皆さんぜひね、伊勢原フォレスト検索してみてください。ご近所の方だけじゃなくてね、多分あのいろんな地域のね、あのスポーツのコーチとか見てもらったら、取り組みをね見てもらったらすごいいいんじゃないかなって思いました。
本当に思います。
はい、なんかすごい、あのぜひぜひ皆さんね、伊勢原フォレストっていうことで検索してみてください。はい。で、あのじゃあそうやってずっとサッカーに携わってこられて、先週おっしゃっていただいたのが、もうあのサッカーしかやってこなかったっておっしゃってたんですけどそんなサッカーしかやってこなかったてっちゃんが、
う
ん、
はい、
この先、
はいはい、
何したいですかっていうか、まあ、ざっくばらんすぎる、うん、あの大雑把すぎるかもしれないんですけど、うんうん、
はい、
そのサッカーをずっとやっていて、そのサッカーのやり続けていく先に何があるのかなっていうのすごい興味あるんですけど、
は
い
は
い、あ、
なるほど。僕はですね、サッカーで人と地球を結ぶ、はい、
サッカーで地球が出てきた、
はい、人と地球を結ぶっていうことを考えてまして、
うんうん、
はい、で、夢というかもう計画っていうふうに言ってるんですけど、
はい、
木造のスタジアムを伊勢原に作るっていうことを掲げて言ってるんですね、うん、
なるほど。え、木造のスタジアム、
はい、はい、それも輸入の木材ではなく国産の木材を使って、
うん
で、スタジアムを作るということを、うん、
はい、
まあ、前面に押し出して言葉に出して、あ、言ってます。
前面に押し出してるんですね
、はい、
あ、どうぞどうぞ。何ですか？
そう、あのそれは、まあ、森の中に人がどんどん入っていって、
うん、
で森のその密集しすぎている木を間伐して間引いていって、その木を使いましょうねっていうのが元なんですけど、うん、
あ、なるほど。今大変だって言いますもんね、あの、うん、切らなくなっちゃったから。
はい、そうなんですよ。
大変だって言いますもんね。
はい、そうなんです。
杉花粉も多いしね、
うん、そうそうそうそう。で、間引くことによって日の光が地表に届いて微生物もね、こう増えて、まあ、循環も増えて、命の循環も増えて、木の根っこもね、こうずっと下まで 伸びていくとしっかりするじゃないですか。
はい、
そうするとゲリラ豪雨とかね、台風になっても倒れないし、土砂災害も生まれないし、
うん、
きれいな水が、ろ過されたきれいな水が川を伝って流れていくと、川の魚も増えて、きれいな水が海に注ぐと、日本はね、海に囲まれてますから、
はい、
美味しい魚も食べれますし、
うん、
でそういうなんかね、こう循環ができてくると、
うん、
さらにこう地球規模でね増えていけば地球環境もさらに良くなっていくんじゃないかっていうことで、サッカーで人と地球を結ぶと。
なるほどね、はい、まあもともとだから地球環境に関するご関心があって、
はい、
で自分はずっとサッカーをしてきてて、うんうん、それで何ができるかなって思ったら、うん、スタジアムだったんですね。
そうなんですよ。
でもじゃあそれ手始めな感じですね。
うん、そうそう、スタジアムはもう通過点にしか過ぎない。
じゃあもうそれをやるよっていうことで、うんうん、みんなに言ってるんだよっていうことですか。
もう言ってます、言いまくってます。何の根拠もないし、なんか何にもまだ進んではないですけど、
はいはいはい、
言いまくってます。
あ、そうなんですでも面白い。なんかそっか、だから最初ね、だからその木製にこだわる理由があるんですかって聞こうと思ったんですけど、要はだからそういう、まあ、地球のこととか、あと本当にね、今日本でね、
うん、
林業の方とかも減ってるし、
そうですね、
そのせいでっていう言い方あれですけど、
うん、
輸入木材に頼ることが増えてるから、ね、日本にいっぱい木あるのに。
そうですよ、7割、国土の7割が森林ですからね。
うん、
その森林が元気になれば日本元気になりますよねっていう話
です。そうですね、だからそのね、結構ね、その森林って適度に切らないといけないということを知らない人も結構いるからね。
僕も知らなかったんです、それ。
あ、そうなんですね、
うん、それ知ってから、あ、
うんうんうん、そうだから、なんか何でもかんでも残しておけばいいっていうわけでもないみたいですよね。だから
そうなんですよね、
うん、だからその健康に保つには適切なその木の密度っていうのが
そうですそうです
あるんですよね、
うんうんうん、
だからそれを守っていくっていう、
はい、
まさに木造のスタジアムっていいな、
うん、
でそれが伊勢原にできるんだよっていうことですか。
そういうことです。
わかりました。じゃあ何年後だろう、見に行きます。
何年後、はい、15年後ぐらいですかね
はい、わかりました。絶対ね、はい、こけら落とし読んでくださいね。
もちろんです。
はい、ありがとうございました。じゃあちょっとね、はい、もう時間なくなってしまうので、申し訳ないんですけれども、またねぜひお越しください。楽しみにしてます。
はい、
神奈川県伊勢原市で、ご活動中の子どもが主役のサッカークラブ伊勢原 FC フォレスト代表の市場哲博さんにお話をお伺いしました。ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
When your legs don't work like they used to before
and I can't see your feet. FM ギグマスミンの笑顔整頓カフェ。
Will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?
さあ今日の笑顔整頓カフェいかがだったでしょうか。ねえ、木造のスタジアムを伊勢原に作りますっておっしゃってましたね。国産でしかも全部賄うよということをおっしゃってました。やっぱりそうやってその自然環境とかね、整えていくっていうこともすごく大事な未来への貢献の一つだと思うので、そういうことをね目標になさってるっていうのは、人を多分すごくこれから巻き込んでどんどん大きくなっていくんじゃないでしょうか。私もねこけら落としは必ず行きますっていうことでね、読んでいただければなと思います。はい、では今日も何か一つでも皆さんの笑顔のヒントがあったなら嬉しいなと思います。ではまた次回、来週のこの時間をお楽しみに。